ゆずゆ、著者、岡本喜道、翻訳者、ガーネット。1、本日ゆずゆというビラを見ながら、私は急に春に近づいたような気分になって、いつもの湯屋の格子をくぐると、出会い頭に建具屋のおじいさんが濡れ手ぬぐいで額を拭きながら出てきた。旦那、徳がとうとう死にましたよ。徳さん？左官屋の徳さんが？ええ、今朝死んだそうで。今、あの書生さんから聞きましたから、これからすぐに行ってやろうと思っているんです。何しろ、別に親類というようなものもないんですから。みんなが寄り集まって、なんとか始末してやらなけりゃなりますまいよ。運の悪い男でしてね。こんなことを言いながら、気の短いおじいさんは下駄を突っかけて、そそくさと出て行ってしまった。午後2時ごろの銭湯は広々と明るかった。狭い庭には、縁日で買ってきたらしい大きい鉢の梅が、ガラス戸越しに白く見えた。着物を脱いで風呂場へ行くと、流しの板は白く乾いていて、明るい風呂の隅には一人の若い男の頭が後ろ向きに浮いているだけであった。透き通るような新しい湯は風呂いっぱいにみなぎって、輪切りの柚子が暖かい波にゆらゆらと流れていた。窓ガラスを漏れる真昼の冬の日に照らされて、かげろうのように立ち迷う湯気の中に、黄色い好みの強い匂いがこもっているのも心よかった。私はいい心持ちになって、まず体を示していると、隅の方に浮いていた黒い頭がやがてくるりと振り向いた。こんにちは。おしつまってお天気で結構ですと私も挨拶した。彼は近所の山口という医師の薬局生であった。私と別に懇意でもないが、湯屋なじみで普通の挨拶だけはするのであった。建具屋のおじいさんが書生さんと言ったのはこの男で、左官屋の徳さんはおそらく山口医師の診察を受けていたのであろうと私は推量した。左官屋の徳さんが死んだそうですね、と私もやがて風呂に入って少し熱い湯に顔をしかめながら聞いた。ええ、今朝7時ごろに。あなたのところの先生に療治してもらっていたんですか？そうです。慢性の腎臓炎でした。私のところへ診察を受けに来たのは先月からでしたが、なんでもよっぽど前から悪かったらしいんですね。先生も最初から難しいと言っていたんですが、おとといごろから急に悪くなりました。そうですか。気の毒でしたね。何しろ気の毒でしたよ。オウム返しにこんな挨拶をしながら、薬局生はうずたかい柚子をかき分けて流し場へ出た。それから水舟のそばへたくさんの高家を並べて、真っ赤に茹でられた胸や手足を石鹸の白い泡に埋めていた。それを見るともなしに眺めながら、私はまだ風呂の中に浸っていた。表には師走の町らしい人の足音が忙しそうに聞こえた。冬至の獅子舞の林の音も遠く響いた。ふと目を上げてガラス窓の外をうかがうと、細い路地を隔てた隣の土蔵の白壁の上に、冬の空は青々と高く晴れて、 外界の忙しい世の中を知らないように、トビが一羽ゆるく待っているのが見えた。こういう場合、私はいつものんびりした気持ちになって、なんだかぼんやりとうすら眠くなるのが習いであったが、今日はなぜか落ち着いた気分になれなかった。徳さんの死ということが私の頭をいろいろに動かしているのであった。それにしても、お玉さんはどうしているだろう。私は徳さんの死から引いて、その妹のお玉さんの悲しい身の上をも考えさせられた。お玉さんは親代々の江戸っ子で、お父さんは立派な左官の棟梁株であったと聞いている。昔はどこに住んでいたか知らないが、私が麹町の元園町に引っ越してきた時には、お玉さんは町内のあまり広くもない路地の角に住んでいた。私の父はその路地の奥の空き地に平屋を新築して移った。お玉さんの家は二階屋で、東の往来に向かった格子造りであった。粗い格子の中は広い土間になっていて、そこには漆喰の俵や土舟などが横たわっていた。住まいの窓は路地の中の南に向かっていて、住まいに続く台所の前は南から西へ折り回した板塀に囲まれていた。塀のうちには小さい物置と四五坪の狭い庭があって、庭には柿や桃や八つ出の類が押しかぶさるように茂り合っていた。いずれも庭不相当の大きであった。二階はどうなっているか知らないが、私の記憶しているところでは、一度も東向きの窓を開けたことはなかった。北隣には雇い人の口入れ屋があった。どういうわけか、お玉さんのうちとその口入れ屋とはひどく仲が悪くって、いつも喧嘩が絶えなかった。私が引っ越してきた頃には、お玉さんのお父さんという人はもう生きていなかった。おっかさんと兄の徳さんとお玉さんと水入らずの三人暮らしであった。おっかさんの名は知らないが、年の頃は50ぐらいで、色の白い痩せ型で背の高い、若い時にはまずいい女の部であったらしく思われる人であった。徳さんは24、5で、顔つきも体の格好もおっかさんに生き写しであったが、男としては少し小柄の方であった。それに引き換えて、妹のお玉さんは目鼻立ちこそ兄さんに似ているが、むしろ兄さんよりも大柄の女で、平べったい顔と厚ぼったい肉とを持っていた。年は20歳ぐらいで、いつも胃腸返しに髪を結って薄くおしろいをつけていた。隣の口入れ屋ばかりでなく、近所の人はすべておたまさん一家に対してあまりいい感情を持っていないらしかった。おたまさん親子の方でも勤めて近所とのつきあいを避けて孤立の生活に甘んじているらしかった。おっかさんは非常に口やかましい人で、私たちの子供仲間からは左官屋の鬼ババアとあだ名されていた。お玉さんのうちの格子の前には古風な天水桶があった。私たちがもしその天水桶の周りに集まって、夏は棒フラを探し、冬は氷をいじったりすると、おっかさんはたちまちに格子を開けて、誰だい、いたずらをするのは、と噛みつくように怒鳴りつけた。雨の降る日に路地を抜ける人の傘が、お玉さんのうちの羽か塀にガサリとでも触る音がすると、おっかさんはすぐに例の「誰だい」を浴びせかけた。 私も学校の行き帰りにたびたびこのおっかさんから「誰だい?」と叱られた。徳さんは若い職人に似合わず無口で陰気な男であった。見かけは小粋な若い衆であったが、町内の祭りなどにも一切関わりあったことはなかった。そのくせうちで一杯飲むとおっかさんやおたまさんの三味線で清元や羽歌を歌ったりしていた。おたまさんがうち中で一番陽気なたちらしく、近所の人を見ればいつもニコニコ笑って挨拶していた。しかしおっかさんや兄さんがこういう風変わりであるので、娘盛りのおたまさんにも親しい友達はなかったらしく、麹町通りの夜店を冷やかしに行くにも、平川天神の縁日に参詣するにも、おたまさんはいつもおっかさんと一緒に出歩いていた。時々におっかさんと連れ立って芝居や寄席へ行くこともあるらしかった。